人生に疲れた時の30の言葉。その1、何もしたくない日もあっていい。たっぷり寝る日にすればいい。長い人生では何もしたくない日もあります。何をするにも気力が起きない。体はどこも悪くないのにやる気が出ない。倦怠感がひどくて思うように体が動かない。何もパワーが生まれず立ち上がることさえままならない。大きな荷物を背負っているようで苦しい時があるでしょう。嫌なことがあって落ち込んでいる時も今日は何もしたくないと感じるものです。自分を責めない。何もする気が起きない自分を責めないください。こんなだらしないことではいけない。私の精神が腐っているに違いない。自分はダメ人間だ。情けない人間だ。自分を責めてしまうとますます気持ちがへこんで無気力の状況が長引いてしまいます。何もしたくない日と聞くとだらしなく感じるかもしれませんが、そういう日もあります。無理をしない。大切なことは無理をしないことです。何もしたくないのは体から警告を発している状態です。無理をすると体が悲鳴を上げますます気持ちがへこみます。無理に動こうとすると重力が散漫になり怪我や事故の原因になります。日頃から疲れが溜まっているのかもしれません。いつの間にかストレスが溜まっているのはよくあることです。ストレスのせいで何もする気が起きないという倦怠感につながっているのかもしれません。何もしたくない時はたっぷり寝る日にすればいい。何もしたくない時はたっぷり寝る日にしましょう。何もしたくない日は何もしないのが一番です。正直な気持ちに従うことです。何もする気が起きないのですから仕方ありません。何もしなくない日もあっていいのです。何もしなくない日を経験したことがない人は一人もいません。正直な心の叫びです。体から発する警告には素直に従いましょう。何をする気も起きない自分を受け入れ許してください。それは自然なことです。悪いことではなく普通のことです。誰でも一度や二度は何もしたくない日を経験することがあって当たり前です。睡眠をとれば睡眠をとるという行動になる。睡眠をとったからといって何もしないわけではありません。少なくとも睡眠をとるという行動になります。寝るだけのことですが、これはこれで有意義な過ごし方です。回復の時間であり充電の時間になります。思い切って会社を休むのもよし、週末なら気が済むまで寝ましょう。睡眠は貯めることはできませんが、不足分を返すことならできます。深い眠りについてたくさん夢を見て楽しみましょう。たっぷり睡眠をとった後はすがすがしい気持ちになっているでしょう。疲れも倦怠感もすっかりなくなっているでしょう。たっぷり睡眠をとった後はきっと何かをしたい気持ちになっているでしょう。何もしたくない日は自然な気持ちに従ってたっぷり寝る日にする。人生に疲れた時の30の言葉。その2、限界に達しているのではない。スランプに陥っているだけ。スポーツ選手はある日スランプに陥ることがあります。練習が報われないばかりではありません。以前より成績が悪くなることもあります。スポーツ選手がスランプに陥った時の行動はただ一つです。練習あるのみです。たとえ以前より成績が落ちてもやはりいつもと変わらず練習を続けます。もちろん気分転換や休憩も必要ですが、基本的には練習です。練習こそスランプを抜け出す一番の方法です。向上する努力を続ければいつかスランプから抜け出せる日がやってきます。人生も同じです。人生では行き詰まりを感じることがあります。努力をしても報われない時期が続くことがあります。何をやっても無駄であるように感じます。むしろ以前より悪くなることもあるでしょう。限界に達しているのではありません。スランプなのです。階段を登っている途中踊り場に差し掛かっているだけです。行き詰まったからとはいえ努力を否定するのはよくありません。向上する努力をやめれば人生も下向きになります。思うようにいかなくても向上する努力だけは続けましょう。努力を続けていればいつか必ずスランプから抜け出せる日がやってきます。スランプから抜け出せた時、あの時は大切な時期だったと言えるようになります。大変な時期こそ努力を続ける。人生に疲れた時の30の言葉。その3、人生は有限だから素晴らしい。不老長寿は昔からある人類最大の願いの一つです。人生が無限にあるのは素晴らしいことであるように思います。長く生きることでよりたくさんの楽しみを味わえるでしょう。年を取らず永遠の命があるのは素晴らしい未来があるように思います。しかしもし本当に人生が無限になれば、現実は少し異なるはずです。生き方がだらしなくなるに違いありません。時間が無限にあるためやる気がそがれます。無限にあるということは今しなくてもいいということです。また今度しよう、いつかやろうと思い、すべて後回しになるでしょう。だらしない考えはきっとだらしない人生につながります。確かに無限に続く人生は素晴らしいですが、だらだらした生き方と表情は必ずしも美しいとは言えません。人生は有限だからいいのです。人生は80年と言われます。制限時間があるから程よいタイムプレッシャーを感じながら生きていけます。今年は今年だけです。今日は今日だけです。常に今しかないと思えるのは贅沢です。買い物でも期間限定販売の時、今しかないと思いながら買い物をすると得した気分になれます。人生も今しかないと思って行動するから得した気分になれます。人生が有限でよかった。制限時間があるおかげで生き生きした生き方ができるようになるのです。人生に残り時間があることに感謝する。人生に疲れた時の30の言葉。その4、忙しいだけは良くない。余裕ばかりも良くない。理想は余裕のある忙しさだ。忙しいだけの毎日は良くありません。確かに忙しいのは結構ですが、余裕がゼロでは生活に支障が出ます。息抜きがなければ健康を害します。友人や家族と時間が取れず人間関係にも支障が出るでしょう。自分を振り返る時間や趣味の時間がなければストレスも溜まる一方です。では余裕があればいいのでしょうか。確かに余裕があればストレスが溜まりすぎることはありません。友人や家族と過ごす時間が増え人間関係が豊かになるでしょう。自分を振り返る時間を作ったり趣味を楽しんだりもできます。しかし余裕も一線を越えるとダラダラになります。余裕の比重が大きすぎると今度は仕事が前に進まなくなるのです。ではどういう仕事の過ごし方が理想でしょうか。心がけたいのは余裕のある忙しさです。忙しさも余裕も一線を越えない程度に両方を心がけるのです。一つの目安としては仕事に 70%、 余裕に 30% はいかがでしょうか。仕事がスムーズに進みながらも適度な余裕があります。目安ですから状況に応じて比重を調整しましょう。余裕のある忙しさを心がければ仕事とプライベートの両方が充実するのです。余裕のある忙しさを心がける。人生に疲れた時の30の言葉。その後、人生は短い。そう思った方が素晴らしい生き方ができる。人生は80年と言われます。人生は長いと思いますか、短いと思いますか。人によって様々な考え方がありますから、感じ方も人それぞれでしょう。もし人生が長いと思うとどうなるでしょうか。時間があると思うほど気持ちが緩み行動力が低下します。人生は長いからまた今度と思っているとチャンスを逃しやすくなります。人生を大切にしたいと思うなら人生は短いと思った方がいいのです。一分一秒を大切にしようと思うからです。人生が短いという言葉は冷たい響きに聞こえるかもしれませんが、ネガティブな考え方ではありません。ポジティブになれる考え方です。人生は短いと意識するおかげで気持ちが引き締まり行動力が出てきます。こうしてはいられない、早くしなければ行動するなら今だという意気込みに変わります。無理にやる気を出そうとしなくても自然とやる気が出てきます。無駄な時間の使い方をして一分一秒を大切にしようとする姿勢に変わります。一人一人との出会いを大事にしようと思い、人間関係が向上するでしょう。人生は短いというタイムプレッシャーが人生に活力を与えるのです。人生は短いと意識する。人生に疲れた時の30の言葉。その6、自己啓発書は心の掃除機だ。部屋を放っておくと自然と汚れます。 空気中を舞う塵や埃などが床に落ち、ゴミになります。部屋は定期的に掃除が必要ですね。しかし、掃除をするのは部屋だけではありません。心も掃除が必要です。心も放っておけば汚れるところです。普通に生活をしていても、テレビや友人の話などから悪い噂や暗い話を耳にします。一つ一つは小さなことでも溜まると思いもしない影響を与えるようになります。心のゴミが溜まると人生や世の中が悪く見えるようになり、生きる気力が出にくくなるのです。では、心の掃除をどうすればいいのでしょうか。本を読みましょう。ただし、条件があります。漫画ではなく文章が中心になった本であることです。文章を読むことで乱れた精神が整えられます。特におすすめは自己啓発書です。自己啓発書は心の掃除機です。素晴らしい考え方や生き方を学べます。引き締まった文章を読んでいくうちに心や気持ちがすっきりして気持ちが引き締まります。読めば読むほどすがすがしい気持ちになるのですから素晴らしい。毎日もしくは毎週心の掃除をしてきれいにしましょう。自己啓発書で心の掃除をする。人生に疲れた時の30の言葉。その7。人生は学校の授業と同じ。真っ先に手を挙げた人ほど当ててもらいやすくなる。学校の授業では先生が生徒に向かって問いかける場面があります。この問題がわかる人は手を挙げて。自分がわかる問題なら堂々と手を挙げるでしょう。ただし手を挙げる人が多くなればなるほど当ててもらえる確率が低くなります。しかし一つだけ当ててもらいやすくする方法があります。真っ先に手を挙げるのです。先生が問いかけ終わるまで待ちません。先生が問いかけている途中から手を挙げてしまいます。誰より早く手を挙げると極端に目立ちます。最初に手を挙げた人を当てたくなるのが人情です。他に手を挙げる人が大勢いても最初に手を挙げた人は当ててもらいやすくなります。人生も学校の授業と同じです。何かのチャンスが回ってきた時は真っ先に手を挙げましょう。スピードが命です。手を挙げる人はたくさんいるから自分は当ててもらえないだろうと考える時間があれば少しでも早く手を挙げましょう。他の人を大きく引き離して最も早く手を挙げましょう。必ずしも当ててもらえるとは限りませんが、真っ先に手を挙げること当ててもらえる可能性が高くなります。これがチャンスをつかむコツです。スピードのある人がチャンスをつかむのです。真っ先に手を挙げる。人生に疲れた時の30の言葉。その8。大空は家の屋根と同じ。同じ屋根の下にいるから仲間意識が生まれやすい。家族が仲良くなりやすいのは一つ屋根の下で暮らしているからです。一つ屋根の下で生活を共にしているため仲間意識が強くなります。食事をしたり寝たりテレビを見たりなどです。しかし一つ屋根の下にいる状態は家族だけではありません。私たちの身近にはもっと大きな屋根があります。大空です。大空は家の屋根と同じです。私たちは大空という大きな屋根の下で生活を共にして生きています。大空は大きすぎるため屋根という実感が湧きにくいですが確実につながっています。さあ大空を見上げてみましょう。綺麗な青い色をした天井があるではありませんか。海を越えて国境を越えてぐるりと地球を包んでいる天井です。人だけではありません。海にいる魚たち、空中を舞う鳥たち、草木にいる虫たちともつながりがあります。人間関係に苦しんだときは大空を見ましょう。大空を見ると人間関係の原点に気づけます。生命全体が生活を共にしていると意識できる大きな屋根です。同じ屋根の下にいる意識ができると人に対する見方が変わります。他人とはいえみんな家族のようなものです。国籍も人種も関係ありません。大空という同じ屋根でつながっている仲間なのです。大空という一つの屋根でつながっていることを意識する。人生に疲れた時の30の言葉。その9。人生は走り幅跳び。崖があっても助走をつければ飛び越えられる。人生では深い崖で行き詰まることがあります。橋がかかっていればいいのですが橋は見当たりません。そんな時どうしますか。橋を架ける方法もありますが橋を作る暇があれば回り道した方が早いです。誰もが回り道をすることでしょう。しかし回り道もまだ甘い方法です。飛び越えられないからとはいえいじけてのこのこ回り道をするのではありません。人生は走り幅跳びです。深い崖があれば助走をつけて飛び越えてしまえばいいのです。一度後ろに下がって全力で助走して飛び越えましょう。思い切り勢いをつければある程度幅のある崖も飛び越えられるようになります。飛び越えるのが一番の近道です。人生の崖はチャンスでもあります。多くの人が回り道をするところで自分だけ飛び越えてしまえばその他大勢を一気に出し抜けます。助走をつけて飛び越え一気に差をつけてしまいましょう。人生の崖は助走をつけて飛び越える。人生に疲れた時の30の言葉。その10。目はあらゆる生き物と会話ができる共通言語だ。会話を口でするものというのは先入観です。口でもできますが他にもできる部分があります。目です。友人と会話するときを思い出しましょう。会話を始めてから目を見るのではありません。目を見てから会話を始めますね。本来コミュニケーションの第一は口ではなく目です。目を合わせることです。目を合わせることができれば生き物の種類を問わず会話ができるようになります。飼っている犬や猫の目を見ましょう。目を合わせることで飼い主を愛する気持ちが少しずつ伝わってきます。動物園に行ったときはいろいろな動物の目を見ましょう。猿、カバ、ゾウ、キリン、パンダ、ウサギ、ヤギ。ちらりと見るのではなくじっと見ます。睨むのではなく目の奥を見るように見つめます。目を見ているだけで生物間の垣根を越えた会話ができることに驚くはずです。目は本当に素晴らしい。目は神様が与えてくれたあらゆる生き物と交流できる共通言語なのです。あらゆる動物と目を合わせて会話する。人生に疲れた時の30の言葉。その11。重い荷物も2つに分ければ軽くなる。重い荷物があると1人では運べません。誰か協力してくれる人がいればいいのですがあいにく1人きりの状況です。無理だ、重くて運べないと思った時にはいい工夫があります。2つに分ければいいのです。重い荷物も2つに分ければ軽くなります。重さも軽くなるだけでなくサイズも小さくなりますからきっと運べるでしょう。2つに分けてもまだ重ければさらに小分けすればいいのです。人生でも同じです。大きな問題があり1人で対処できなければ2つに分けましょう。小さくて軽くなった分対処がしやすくなります。2つに分けてもまだ難しければさらに小分けをします。自分1人でも対処できる大きさまで小分けすればいいのです。大きな問題は自分が対処できるまで小分けする。人生に疲れた時の30の言葉。その12。未来が分からなくてよかった。未来は分からないから素晴らしい。未来を知りたいと思うタイプですか。一般的に未来が分かれば幸せになると言います。しかし未来が分かれば必ずしも人を幸せに導くとは限りません。もちろん未来が分かることでいいこともありますが悪いことの方が多くなるはずです。やはりギャンブルです。未来が分かれば人間なら誰しもギャンブルで大当たりを考えるはずです。働かずに大金を手に入れるととんでもない人生になります。働く大変さが分からなくなり金銭感覚が狂います。人生の苦しみが分からなければ話が合う人もいなくなるでしょう。すべてを金で操ろうとする冷淡な人間になるはずです。未来が分かれば幸せになると言いますが本当に未来が分かると人生も人間性もめちゃくちゃになります。いいことも悪いことも含めた結果未来は知らない方が良かったという結末になることでしょう。未来が分からないというより分からないようにしているのです。神様からの気遣いです。未来が分からないのは素晴らしいことです。分からないということは今の自分の努力次第で未来は自由に変えられるということです。未来はすでにあるのではなく自分で作るものです。今の努力によって未来が切り開けるのはなんと素晴らしいのでしょうか。努力すれば報われます。自分の力で道を切り開ける人生は最高のゲームではありませんか。未来が分からなくてよかった。未来を作る楽しみが味わえるのです。未来が分からないことに感謝する。人生に疲れた時の30の言葉。その13。 夢に向かう道のりはヒッチハイク。必要なのはお金より度胸。お金がなくても旅行はできます。ヒッチハイクです。ヒッチハイクとは遠い中の車に乗せてもらい、車を乗り継ぎながら目的地まで行く旅行です。ヒッチハイクで一番必要になるのはお金ではありません。度胸です。ずうずうしいため恥ずかしいのですが、思い切ってお願いすれば旅行が無料で実現します。夢に向かう道のりはヒッチハイクと同じです。勇気を出して無料で助けてほしいと願い出ましょう。当然のことながらほとんどの人に無視されます。人はそれほど暇ではありません。無料で助けてもらおうとするのは虫が良すぎます。しかし、めげずに協力者を探していると、僕までにいいよと言ってくれる人が見つかります。もちろん、協力者が現れても目的地まで一気に行けるとは限りません。どこまで行くかと聞かれれば行けるところまでと答えましょう。無料で協力してもらえるだけでもありがたいことです。協力者の都合に合わせるのがマナーです。お金はなくても夢に近づけます。夢の実現に必要なのはお金より度胸です。度胸があれば目的地に近づけるのです。お金を出すより度胸を出す。人生に疲れた時の30の言葉。その14。人生における一番の楽しみは失敗だ。失敗は恐れるものではなく、期待するものです。テストで間違えた部分が分かれば、自分の学力が向上するように失敗すれば、自分の生き方が上がります。失敗はした後の心配より得られる成長を考えましょう。得られる成長を考えるようになると、失敗が怖くなくなります。むしろ、楽しみになります。失敗をすると、自分の悪いところが必ず見つかり、必ず成長できる保証があるからです。必ず成長できる保証があるのですから、これほど嬉しいことではありません。最近失敗していますか？最近毎日がつまらないなと思ったら失敗しましょう。今回はどんな成長が得られるかなと考えるとワクワクしてきます。できることなら毎日失敗しましょう。毎日何かに挑戦して失敗できる人はぐいぐい成長できます。楽しみとは成功ではありません。失敗こそ人生における一番の楽しみなのです。失敗は恐れるものではなく、期待する。人生に疲れた時の30の言葉。その15。急なトラブルはにわか雨のようなもの。いきなり降ってもすぐやむ。人生では急なトラブルに見舞われることがあります。人生ではそういうこともあります。急になんだよと思いますが大丈夫です。もうしばらく我慢しましょう。にわか雨のようなものです。いきなりやってくるものほどすぐやみます。騒いだところでどうしようもありません。にわか雨みたいなものだなと思ってしばらく時間が経つのを待ちましょう。雨宿りです。コーヒーでも飲みながら時間を潰します。気づけばトラブルなさっているのです。もしかしたら綺麗な虹も見られるかもしれません。急なトラブルは慌てず去るまでしばらく待つ。人生に疲れた時の30の言葉。その16。人生の分かれ道は特定の瞬間だけではない。常に分かれ道の連続。人生の分かれ道と聞くとどういう場面を想像しますか？おそらく大きな場面を想像するのではないでしょうか。受験、就職、結婚、離婚などです。大きな出来事ですから選んだ道によって人生も大きく変わることでしょう。しかし人生の分かれ道とは大きな分かれ道だけではありません。小さな分かれ道もあります。小さな分かれ道は大きな分かれ道とは違い無数にあります。例えば小腹が空いた時です。おにぎりを食べるかお菓子を食べるのかも分かれ道です。小さな選択ですが腹持ちや健康に影響します。疲れた時に寝るのかお風呂に入るのかも分かれ道です。小さな選択ですが段取りが変わり未来が変わります。テレビをつけた時ニュースを見るかバラエティ番組を見るかも分かれ道です。ニュースを選べば時事が分かりバラエティ番組を選べば笑いがあります。人生の分かれ道とは特別な瞬間だけではありません。人生は常に分かれ道です。特別な瞬間だけを意識するのではなく常に意識し続けることが大切なのです。さあ今も分かれ道に差し掛かりました。これからどの道に進みますか？読み終えてぼーっとするのか行動するかで人生が変わるのです。人生の分かれ道は常に存在していることに気づく。人生に疲れた時の30の言葉。その17。人生では嫌われる覚悟が必要。嫌われるのはできるだけ避けたいことです。できるだけ多くの人たちと仲良くやっていくに越したことはありません。多くの人と仲良くすればするほど多くの協力や援助が得られ夢に向かうスピードが加速するでしょう。しかし人生では必ず誰かに嫌われます。誰からも嫌われない人生はありえません。世の中には様々な人がいますから自分の意見や考えに同意してくれない人も必ずいます。自分の信念を貫くなら嫌われる覚悟が必要です。同意してくれない人のために自分の道を諦める必要はありません。誰かに嫌われたまま生きているのは悪い人生であるように思いますがそういうものです。嫌われないように生きていこうとすればどの道にも歩めなくなります。誰からも好かれようとする八方美人より誰かに嫌われる覚悟のある人の方が輝いています。反対者がいるくらいでめげるならその程度の信念です。嫌われたくらいで諦めるならその程度の夢です。反対されたり嫌われたりすれば信念を試されていると考えます。嫌われて大いに結構ではありませんか？すべての人から好かれるのをやめることです。誰からも好かれようとするからはつらつと生きているのではありません。嫌われる覚悟ができるからはつらつと生きているのです。嫌われる覚悟ができたときいい意味で吹っ切れます。初めて自由な手に入り自分らしく生きているようになります。嫌われたらそのままにして自分の道を突き進みましょう。嫌われる覚悟ができたとき夢に向かうスピードがより一段と速くなるのです。嫌われる選択肢も視野に入れる。人生に疲れたときの30の言葉。その18。雨の日は世界最高の癒しの音楽を無料で楽しめる日。窓を開けて雨が降っていれば天気が悪いなとがっかりします。雨であることが分かれば残念に思う人も多いのではないでしょうか。雨の日は外出に傘が必要で動きにくくなります。ザーザーという雨が降る音がして外出しにくいですね。ところで雨の音をきちんと聞いていますか？何気なく聞くことはあっても耳を傾けてきちんと聞く機会は少ないのではないでしょうか。雨の日は今一度雨の音に耳を傾けてみましょう。音としてではなく音楽として意識するのがポイントです。雨の音は世界で最も癒される音楽の一つです。これほど癒される音楽はありません。雨の音に集中すればいつもとは変わった様子に聞こえてきます。ザーザーという音がオーケストラのように聞こえます。雨の降る音はこんなに美しかったのかと自然が奏でる音の美しさに驚くことでしょう。雨の日は世界最高の癒しの音楽を無料で楽しめる日です。本物の雨の音は雨の日しか聞けません。地球に雨があってよかった。ラッキーなのです。雨の日は雨の音を楽しむ。人生に疲れた時の30の言葉。その19。どんな完全犯罪でも罰から逃れる方法はない。悪いことをすれば一時的に問題が解決します。お金を盗めば働かなくても今すぐ手に入ります。物を盗めばお金がなくても今すぐ手に入ります。バレなければ大丈夫と思う人もいるでしょう。確かに完全犯罪は存在します。犯罪である証拠を完全に残さなければ罪に問われることもないでしょう。しかし捕まらなければ罪を受けないわけではありません。どんな完全犯罪でも必ず罰が与えられます。いつか捕まるかもしれないという恐れに触れる日々が続きます。悪いことをしてしまったという罪悪感に苦しむ日々が続きます。気持ちのいい日を送れません。夜も落ち着いて眠れず不眠症に悩まされるでしょう。この苦しみが24時間365日ずっと続くのです。たとえ時効を迎えたとしても自分は人間失格だという自己嫌悪は死ぬまで続きます。バレなければ大丈夫という問題ではありません。完全犯罪でも罰から逃れられません。悪いことをすれば必ず罰せられるのが人生です。人生は1回だけです。1回しかない人生を気持ちよく生きるために悪事は一切働かないようにしましょう。絶対にバレない状況でも悪事を働くのはやめる。人生に疲れた時の30の言葉。 その20。人生は個性が出ていればそれでいい。バラは色気のある様子が印象的です。美しい色や香りがある一方、トゲという危険な一面もあります。美しさと醜さが一体になっている様子がいかにも馬らしいです。ひまわりは元気のある様子が印象的です。大きな輪の形に黄色い花びらがパッと開いている様子はいかにもひまわりらしいです。チューリップにはチューリップらしさがあり、スミレにはスミレらしさがあります。それぞれの花に違いはありますが、どれも花の個性がしっかり表現され美しいですね。花はなぜ美しいのでしょうか。個性が表現できているから美しいのです。ありのままの自分を素直に表現する生き方は最も美しい姿です。人生も同じです。人生の正解は自分らしく生きているかどうかです。楽しみや喜びが最大限に大きくなります。ストレスや苦しみなどを最小限に抑えることができます。自分らしく生きるとき花のように最も美しくなります。人の目を気にした行動や考えでは自分らしく生きていけません。たとえうまくいっても自分らしくないなと思い違和感や罪悪感を抱くことでしょう。もちろん全て自分の思うままに行動するのはなかなかうまくいかないかもしれません。しかし挑戦する価値はあります。少しでも自分らしい生き方に近づけることができるはずです。個性が表現できていればどんな選択でも正解です。自分の生活を振り返ってみましょう。自分の人生ですから自分らしく生きることが一番です。人生に迷ったときは自分らしい生き方を選びましょう。個性が出ることをする。人生に疲れたときの30の言葉。その21。楽しようとするからうまくいかない。楽しもうとするとうまくいく。楽しよう。そんな気持ちが心に広がっているなら注意しましょう。もちろん楽しようとすることが全て悪いわけではありません。きちんと仕事をこなすために楽しようとするのならいいのです。例えば、手順化、自動化です。手順化や自動化を行えば仕事がスムーズになってストレスが減ります。少しでも仕事を楽したいので自動化させたり手順化させたりするなら悪くありません。それは怠け心ではなく責任感によるものです。楽したいとはいえ苦労や努力が伴っています。前提にはきちんと仕事を行うという誠実な気持ちがあります。そこには仕事に対する責任感と使命感があります。仕事の効率を上げるために知恵を振り絞ってきちんと実行しているのですから、むしろ称賛すべきことと言えるでしょう。しかし、きちんと仕事を行うわけでもなく、単に楽しようと考えるのは危険です。それは苦労や努力を否定することになります。苦労や努力を否定しては何もうまくいきません。気力もパワーも出ません。根気も集中力も出ません。怠け心が生まれ、だらだらしてしまいます。だらだらした状態でどうやって仕事がうまくいくのでしょう。責任感も使命感もなければ、ちょっとしたことで諦めてしまいます。仕事でもスポーツでも何でもうまくいかせるためには一生懸命になることが必要です。苦労や努力が必要であり、手間も時間もかかります。思うようにいかないとき、根気を出して困難を乗り越えることも必要です。単に楽しようとすると、苦労や努力を否定することになるため、何事もうまくいかなくなります。楽して〇〇する方法というキャッチフレーズがあれば、すべて怪しいと考えた方がいいでしょう。楽してうまくいくなら誰も苦労しません。営業トークであり、現実はそう単純にはいきません。だらだらしていて成功しようなんてうまい話はありません。楽しようとするからうまくいかないのです。楽しようとするのではなく、楽しむ。ここで大切な心がけがあります。楽しようとするのではありません。楽しむのです。楽しもうとすると、全身の細胞が目覚め、力がみなぎってきます。気力もパワーだけでなく、根気や集中力も出てきます。楽しいゲームを思い出してください。楽しいゲームをするときは自然と集中してしまいます。楽しもうという気持ちがあると自然とワクワクして体の内側から力がみなぎってきます。なかなかうまくいかなくても楽しむ気持ちがあれば根気を発揮できます。頑張らなくてもうっかり頑張ってしまうのが楽しむことの素晴らしさです。うまくいかせたいなら楽しむ気持ちを大切にしましょう。仕事も勉強もスポーツも楽しむようになると結果を出しやすくなります。楽しもうとすると自然と活力が湧いて結果として一生懸命になれます。楽しもうとするときあなたの潜在的な力を発揮できます。自然と頭の回転が速くなり記憶力も思考力もアップします。楽しむ気持ちさえあれば苦労や努力があってもワクワクしながら取り組めます。もはや苦労や努力と感じなくなることも少なくありません。気づけばこんなに頑張っていた、いつの間にかこんなに結果を出していたという状態になるでしょう。楽しようと楽しもうは響きや見た目はそっくりであっても実際は似て非なるもの。楽しようは NG ですが楽しもうは OK です。楽するのではなく楽しみましょう。楽しもうと心がければ成功するのは時間の問題です。楽しもうとするとうまくいくのです。楽しようとするのではなく楽しむ気持ちを大切にする。人生に疲れた時の30の言葉。その20に、寂しさや切なさは我慢して乗り越えるものではない。明るいことで吹き飛ばすものだ。寂しさや切なさを感じた時どうしていますか。真面目な人は我慢して乗り越えようとするのではないでしょうか。誰の迷惑にもならないよう弱音を吐かずただ耐える方法もあります。立派といえば立派です。自然と改善される可能性もありますがあまりお勧めできる方法ではありません。ただでさえ精神的に参っている状態で乗り越えようとするのは無理があるからです。寂しさや切なさは我慢して乗り越えるものではありません。我慢していると寂しさや切なさがさらに強くなります。涙がボロボロこぼれて自分でもどうしていいのかわからなくなります。なぜ寂しさや切なさを感じるのでしょうか。明るいことが足りないからです。生活に安穏が漂い明るいことがない状態です。寂しさや切なさは我慢して乗り越えるものではありません。明るいことで吹き飛ばすものです。光は闇を一瞬で消します。生活にもっと明るいことを増やすことが必要です。友人に連絡して話をしましょう。外に出て買い物に出かけましょう。我慢したところで辛いだけです。自分から積極的に明るいことを増やして寂しさや切なさはさっさと吹き飛ばしてしまいましょう。寂しさや切なさを感じたときは乗り越えるのではなく明るいことで吹き飛ばす。人生に疲れたときの30の言葉。その23。ダメな自分を愛してしまおう。それが優しさだ。人間とは面白いものです。天は人にいくつもの長所を与えてはくれません。誰にでもできないことは一つや二つあるものです。勉強ができる人は運動が苦手であったり運動ができる人は勉強が苦手であったりします。うまくバランスが取れています。ダメな自分に気づいたときどう思いますか。ダメな部分をどう思うかです。できないところを見つけたときダメな自分と思うのはよくありません。ダメな自分をダメと思うのはただの冷たい人間です。逆です。ダメな自分と思ったときにそういう自分を愛してしまいましょう。できないところを見つけたとき可愛い奴だ大丈夫だよと思いましょう。自分で自分を元気づけたり励ましたりします。優しいからダメな自分を愛するのではありません。ダメな自分を愛するから優しい人になれるのです。どれだけダメな自分を愛することができるかで優しさが決まります。ダメな自分を愛して優しい人になる。人生に疲れたときの30の言葉。その24。違和感は道路標識と同じ注意が必要というサイン。交通安全では道路標識は欠かせません。道路標識は様々な種類があります。通行止め、駐車禁止、速度制限などです。たくさんの種類がありますが、一言で言えば注意をしろというサインです。標識はかなり手前で出ます。道路標識はかなり手前にあるからこそあらかじめ準備ができます。人生にも道路標識があります。違和感です。人生では違和感を抱くことがあります。何か嫌な気分がする。体調が優れない。嫌な予感がする。そうした違和感は道路標識と同じです。注意をしろというサインです。違和感を無視してそのままのスピードで進むと事故につながる可能性が高くなります。違和感を抱いたときはその先に何かあります。少しスピードを緩めましょう。気持ちを集中させ、辺りを注意しながら進むことが大切です。 違和感は注意をしろという人生の道路標識だと考える。人生に疲れた時の30の言葉。その20を。遠回りが実は一番の近道になることもある。作家にとって近道は危険です。近道を通ろうとするとかえって遠回りになります。書いてばかりの毎日の方が執筆がスムーズに進みそうですが、実際は違います。本人に経験がないことはよくわからないため書きにくくなります。無理やり書こうとすると内容が淡白になり現実味がなくなります。作家にとって本当の近道は遠回りをすることです。有名な作家ほど実はよく遊んでいます。いろいろな食事を楽しんだり頻繁に旅行に行ったりします。知り合いと飲みに行ったり映画を見に行ったり趣味に没頭したりします。無駄とも思えるたくさんの遠回りをすることが作品の質を上げる一番の近道になります。もし遠回りをすることがあれば最初から断るのではなく実は近道ではないかと考えましょう。見た目や効率だけで判断しないことです。人生に無駄な経験は一つもありません。経験したことは頭の中に蓄積され一生涯の財産になります。経験は誰にも奪われることのない財産です。どんな優秀な泥棒でも奪うことができません。余分とも思える経験が勝利どころの切り札になるのです。遠回りをしているときはいい経験を積んでいると考える。人生に疲れたときの30の言葉。その26。緊張は否定するのではなく肯定するもの。人生ではリラックスより緊張した方がいい場面があります。例えば大切な試験や試合前です。筋肉がこわばり体が震えます。緊張しない方がいいのではないかと思いますが、むしろ緊張した方がいい場面です。なぜ緊張するのかというと、緊張が必要な場面だからです。緊張が不要なら人間には存在しません。人間に必要だから緊張が存在しています。人間の体に無駄な機能は一つもありません。緊張とは心も体も引き締まっている状態です。注意力が高くなり力がみなぎって潜在的な能力が発揮されるようになります。重大な局面に限って緊張するのは当然の成り行きです。これから来るであろう戦いに備えて体が準備しています。ただし緊張はいいのですが、緊張しすぎるのはよくありません。あまりに緊張しすぎると手足が震えて本来の力が発揮できなくなります。緊張を否定するとそうなります。緊張を否定すると力が行き場を失い誤動作を起こします。体に無理な力が入り始めガタガタ震えるのです。緊張を否定するのではありません。肯定するのです。緊張を楽しもうと考えましょう。緊張を楽しむ姿勢になると自然と緊張を受け入れることができるようになります。いい具合に力が抜け緊張による集中力の発揮が促されます。緊張を否定するのではなく肯定する。人生に疲れた時の30の言葉。その27。嫌いなことばかりしていると罪を犯しやすくなる。違法の麻薬は絶対にいけません。違法の麻薬と関わる人には共通点があります。嫌いなことばかりしているのです。やりたくもない仕事をしてストレスが多く日常に不満を抱いていることです。現実から逃げたくなるから非現実を求めてしまいます。気持ちよさを求め違法の麻薬を求めてしまうのです。嫌いなことばかりしていると罪を犯しやすくなります。違法の麻薬はどんなことがあっても絶対に手を出してはいけません。しかし麻薬ではありませんが麻薬のようなものがあります。好きなことをすることです。好きなことをすれば麻薬のような幸福感を味わえます。麻薬のように廃人になる心配もありません。心から深い満足感が得られ人生が充実します。合法ですからいつでもどこでも堂々とできます。楽しみや喜びが倍増しストレスや落ち込みが半減します。普段から好きなことをすれば健全な人生が歩めます。罪を犯さないためには好きなことをすることです。理想の現実があれば非現実に逃げようとは思いません。普段から幸福感の十分味わっているため違法の麻薬に手を出すことはありません。好きなことをすることは正義感を高める効果があります。麻薬ではなく好きなことに関わる。人生に疲れた時の30の言葉。その28。後悔する癖がついていると何をやっても後悔する。後悔は必ずしも過去に問題があるとは限りません。過去ではなく心に悪い癖があると後悔することがあります。後悔する癖です。後悔する癖がついていると何をやっても後悔します。勉強をする人はもっと遊んでおくべきだったと言うでしょう。勉強をしなければもっと勉強しておくべきだったと言うでしょう。恋愛をすれば恋愛なんてしなければよかったと悔やむことでしょう。恋愛をしなければ恋愛すればよかったと不機嫌になるでしょう。出来事に問題があるのではなく心に問題があります。後悔する癖をやめることです。人と比べません。周りに流されません。自分の意思で下した決断は全て正解だと考えます。自分で考えた行動は絶対に後悔しないという誓いを立てましょう。実行する自信がなければそれを書いた紙を部屋に貼ればいいのです。終わったことは意地でもくよくよしないのです。後悔する癖がついているなら後悔しない癖もつけられるはずです。後悔しない覚悟を決めた時人生のあらゆる出来事が前向きに受け止められるようになります。後悔のない人生だから後悔しないのではありません。後悔しないから後悔のない人生を歩めるのです。後悔しない癖をつける。人生に疲れた時の30の言葉。その29。勝てるかどうかではなく輝けるかどうか。将来の道を選ぶとき無難に勝てる道を選ぶ傾向があります。確実にうまくいく道です。やはり一度しかない人生ですから失敗はしたくはありません。確かに確実に勝利できるなら確実に前進できるでしょう。しかし勝てるかどうかで考える道の選び方は人生全体から見ると必ずしも良いとは限りません。勝敗を意識することは深い満足感を無視した選び方だからです。勝てるようにしよう、負けないようにしようといつも考えていると心が落ち着きません。自分の価値が勝敗で左右されます。勝利を基準にした生き方では深い満足感が得られません。輝きがかければ魂を抜かれているのと同じです。生きてはいますが生き生きはしていません。勝利のみのために生きているロボットです。無難な人生を送っていると勝利はできても心からの喜びが味わえないのです。人生の道の選び方は勝てるかどうかではありません。輝けるかどうかです。人生は輝きが大切です。一度しかないからです。勝利を生き方の基準にすると勝敗によって幸せが左右されますが、輝きを生き方の基準にすれば何をやっても幸せです。輝ける道を選べばたとえ負けても輝けます。生き生きできます。これが大切です。負けても笑ったり楽しんだりできると必ず充実した生き方ができます。最高の人生なのです。勝てるかどうかではなく輝けるかどうかで道を選ぶ。人生に疲れた時の30の言葉。その30。自分に正直になった時から本当の人生が始まる。本当の人生はいつ始まるのでしょうか。好きなことを始めた時でしょうか。人目を気にしなくなった時でしょうか。自分に合わない仕事を辞めて自分に合った仕事に就く時でしょうか。もちろんどれも正解ですが、これらを集約した本質的な答えがあります。それは自分に正直になった時です。意外と私たちは気づかないうちに自分を偽って生きていることが少なくありません。親の目や世間体を気にしながら生きています。批判されるのを恐れるあまり自分が認めることより周りが認めることを優先させてしまっています。そのためやりたいことがあっても我慢しています。相手の顔色を伺って無難な意見を述べている。自分の本音を隠して建前ばかりになっている。人目を気にして言いたいことを言えない。他人の評価ばかりを気にして周りに流された生き方になっている。やりたいことがあるのに我慢しながら生きている。好きでもないことをさせられる状態になっている。お金と生活のために自分の夢を諦めている。ドキッとした項目があれば要チェックです。それは自分に正直に生きていません。もう正直に生きているよと思う人でももう少し自分の様子を振り返ってみてください。自分に正直に生きているつもりでも自分に嘘をついている部分がどこかに残っているかもしれません。少しでも自分に嘘をついていることがあればまだ本当の人生とは言えません。自分を偽って生きるのは辛いだけ。 自分に嘘をついていると、あの時こうしていればよかった、と悔やむことになるでしょう。自分に嘘をついていると、偽りの人生になってしまいます。あなたの本当の人生はいつから始まるのか。自分に正直になった時から始まるのです。納得する人生を送るためには、自分に正直になりましょう。自分が思ったことは正直になってみます。自分が進みたい道を正直に歩みます。諦めた道があるなら、自分に正直になって再び挑戦してみます。自分に合わない仕事ならさっさと辞めてしまうことです。自分に合った仕事について自分の最大限に生かすことです。自分に正直になった瞬間、あなたの中でパッと視界が広がる感覚が得られるでしょう。自分が行きたかった本当の道はこれだ。とハッとします。何か吹っ切れ、ふわっと心が軽くなり、ふつふつ込み上げる嬉しさがあるはずです。本当の自分が目覚めたのです。一度しかない人生ですから、自分に正直に行きましょう。今までは自分に嘘をついていたなら、心を入れ替え、これからは自分の気持ちに正直になりましょう。あなたの人生ですから、自分の気持ちや考えを最大限に尊重することが大切です。自分に正直になった時から本当の人生が始まるのです。本当の人生を歩むために、とことん自分に正直になって生きる。人生に疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。何もしたくない日は自然な気持ちに従ってたっぷり寝る日にする。その2。大変な時期こそ努力を続ける。その3。人生に残り時間があることに感謝する。その4。余裕のある忙しさを心がける。その5。人生は短いと意識する。その6。自己啓発書で心の掃除をする。その7。真っ先に手を挙げる。その8。大空という一つの屋根で繋がっていることを意識する。その9。人生の崖は助走をつけて飛び越える。その10。あらゆる動物と目を合わせて会話する。その11。大きな問題は自分が対処できるまで小分けする。その12。未来がわからないことに感謝する。その13。お金を出すより度胸を出す。その14。失敗は恐れるものではなく期待する。その15。急なトラブルは慌てず去るまでしばらく待つ。その16。人生の分かれ道は常に存在していることに気づく。その17。嫌われる選択肢も視野に入れる。その18。雨の日は雨の音を楽しむ。その19。絶対にバレない状況でも悪事を働くのはやめる。その20。個性が出ることをする。その21。楽しようとするのではなく楽しむ気持ちを大切にする。その22。寂しさや切なさを感じたときは乗り越えるのではなく明るいことで吹き飛ばす。その23。ダメな自分を愛して優しい人になる。その24。違和感は注意をしろという人生の道路標識だと考える。その25。遠回りをしているときはいい経験を積んでいると考える。その26。緊張を否定するのではなく肯定する。その27。麻薬ではなく好きなことに関わる。その28。後悔しない癖をつける。その29。勝てるかどうかではなく輝けるかどうか。で、道を選ぶ。その30。本当の人生を歩むためにとことん自分に正直になって生きる。